本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカに福音書24章44節から49節です。それから彼らに対して言われた。私が以前あなた方と一緒にいたと自分に話して聞かせた言葉はこうであった。すなわち、モーセの律法と預言書と詩編等に私について書いてあることは必ずことごとく成就する。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて言われた。こう記してある。キリストは苦しみを受けて3日目に死人の中から蘇る。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、もろもろの国民に述べ捨てられる。あなた方はこれらのことの証人である。見よ、私の父が約束されたものをあなた方に送る。だから上から力を授けられるまでは、あなた方は都に留まっていなさい。アーメン。私が6年間働いたスイスのジュネーブには、会議場と宿泊施設を兼ねて運営されているジョン・ノックスセンターというところがあります。ジョン・ノックスは、もともとスコットランド出身でカトリック教会の神父でしたが、宗教改革思想を受け入れた後、宗教改革者になりました。彼は、チューダー王朝の女王メアリー一世、血まみれメアリー、ブロッディメアリーのプロテスタント迫害を避けてジュネーブに来ました。ノックスはカルバンの影響を深く受け、ジュネーブで1556年から3年間、英語圏のプロテスタント避難民、特にイングランドの人々のために牧会しました。そして彼がスコットランドに戻り、プロテスタントの教義で教会を運営しましたが、それが今日の長老派の母体となりました。ジョン・ノックスセンターでは、ジュネーブにある世界各国の教会が集まり、年に1、2回集会を開いていました。ある時、その集会を主催する方から私に電話がかかってきました。次の集まりの時に、使徒言行録1章8節の御言葉を持って発表と討論しようと思っているのですが、発表をしてもらえないでしょうか、と尋ねられました。使徒言行録1章8節はよくご存知のように、ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう、という御言葉です。つまり、聖霊と聖霊の働きについて議論しようという意味でした。心の中では発表したいと思っていたのですが、ふと他の人の前に出ることを考えると不安な気持ちになりました。そこで私が発表したいのですが、外国語が苦手なので難しいと思います、と答えました。結局私は発表はしませんでしたが、その集まりに参加はしました。もちろん聖霊様について考えを整理して参加しました。その時何人かの方が発表しましたが、内容はほぼ同じでした。聖霊様が望まれるとどのように驚くべきことが起こるか、主に異言、癒しをはじめ生活の中で起こる奇跡のようなことについて発表しました。カナダでフランス語が公用語であるケベック州出身の牧師が、発表者が英語で話すと、フランス語で通訳し、フランス語で話すと英語で通訳しました。英語もフランス語も拙なくて聞き取れないのですが、その日はまるで私が外国語の異言を解き明かす賜物をもらったような感覚でした。発表者の言葉がとてもよく理解できました。その発表の後、英語とフランス語をはじめ、いくつかの言語群に分かれて討論する時間がありました。私は英語を話すグループに行きました。そこでの討論内容も前の発表とほとんど変わりませんでした。討論時間が少し過ぎた後、 そのグループの進行役の方が私の意見を聞きました。私は少し長く話してもいいかと許可を求め、私が考えていたことを話しました。私は救いの確信もあり、聖霊の体験もあり、異言を話すことも体験しました。そして聖書にある出来事と奇跡をすべて信じています。しかし多くのクリスチャンは使徒言行録一章八節の言葉を奇跡的な行為、つまり聖職としてののみ理解しようとします。しかしイエス様は聖霊が来たらあなた方は私の証人になると言われたのであって、あなた方は証言するだろうとは言われませんでした。もちろん証人になるためには言葉で証言することは重要です。しかし生活で証をすることもそれに劣らず重要です。人々は福音を伝える生活をすれば弟子になると言いますが、主はヨハネによる福音書13章34節から35節で、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを、すべてのものが認めるであろう、と言われました。つまり、私たちの人格が主のような人に変わることが弟子になることだと言われました。何よりもイエス様が去られる前に弟子たちにあなたが去った後に来られる聖霊について彼が私たちを真理の中に導いてくださると言われました。ですから私たちの人生にどんなに大きな奇跡が起こってもその奇跡を通して私たちが真理に導かれなければその奇跡は偽物です。奇跡を行う賜物を受けても間違った道に行く人もたくさんいます。ですから私たちが真理に導かれることが最も大きな聖霊の働きですと述べました。その討論を終えて休憩時間に60歳を過ぎた年配の方が私のところに来て私の手を握ってこう言いました。本当にありがとうございます。私は今まで聖霊様についてそのように考えたことは一度もありませんでした。イエス様は十字架につけられることを目前にして弟子たちと最後の晩餐をされ、遺言のような言葉を注がれました。それがヨハネによる福音書13章から17章ですが、屋根裏部屋の講話と呼ばれます。その中にこのような言葉があります。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるだろう。イエス様は弟子たちに自ら去るが代わりに補佐役を送ってくださり永遠に一緒にいてくださると約束されました。補佐役がギリシャ語でパラクレトスですが、その文字的な意味はそばでつぶやいてくださる方です。私たちが私たちの人生の道を間違った方向に行くとき、それは違うよ、と教えてくださる方が聖霊様であり、私たちが私たちの人生の道を正しく行くとき、本当にありがとう。最後まで一緒に歩みましょう、と励ましてくださる方が聖霊様です。また、人生の道が霧に閉ざされるようなとき、人生の重みに押しつぶされて挫折しているとき、大変だろう。私の手を握っていきましょう。と言ってくださる方が聖霊様です。イエス様は聖霊をもう一つの補佐役と言われました。それはイエス様もこの地上で補佐役として生きておられたことを意味します。イエス様が外食するパリサイ人たちと主が十字架を背負うのを引き止めるペテロに、それは違うと言われ、貧しい未亡人がレプトン二つを献金するのを見て、この婦人が一番多く言えたと励ましてくださいました。また人生の重圧に押しつぶされ、人が通らない昼間に水を汲みに出てきたサマリア人の女性と、生涯他人から 手段されながら生きていたお金にケチな、ザーカイに、大変だ。私はあなたのキリストだ。私があなたの家に入ると言ってくださいました。このような主と同じ補佐役を私たちと永遠に一緒にいてくださると言ってくださいました。ヨハネによる福音書14章17節です。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜなら、それはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。補佐役である聖霊は、真理の霊と言われます。ヨハネによる福音書14章26節です。しかし、助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。補佐役、真理の霊である聖霊様は、私たちに私たちが生きていくべき道を教えてくださり、主の御言葉を思い出させてくださる方です。だから、有限で、利己的で、欲望の塊である私たちが、主の御言葉に従って生きることを決意し、その道を歩むようになったなら、それは完全に私たちの意志や能力によるものではなく、私たちの中で補佐役として働いてくださる聖霊様によるものです。イエス様が復活された日、イエス様の弟子たちは一箇所に集まっていましたが、恐怖のあまり彼らがいる空間の扉をすべて閉めていました。イエス様はそんな彼らに、あなた方に平安があるようにと言われ、平安のメッセージを伝えました。極度の恐怖と心配に陥った彼らに、最も必要なのは平安だったからです。しかし弟子たちは依然として恐れ、自分たちの真ん中に現れたイエス様は実体なのか虚像なのか疑問に思っているとき、イエス様は私の手や足を見なさい。まさしく私なのだ。触ってみなさい。霊には肉や骨はないが、あなた方が見る通り私にはあるのだ。と言われました。これはイエス様が肉体で復活されたことを示す非常に明確な証拠でした。さらにイエス様は、ここに何か食べるものがあるかと尋ねた後、焼き魚を一切れ渡され、それをその場で召し上がられました。一般家庭で親の供養をするとき、どんなに心を込めてご馳走を用意しても、また非キリスト教徒が厄払いをして食べ物を山ほど積んでも、亡くなった両親や幽霊は一粒のお米も食べられず、魚の身を一枚も食べられないのです。ですから、弟子たちが見る前で魚を食べたイエス様の姿は、とても驚くべきことであり、それ以上にイエス様が復活されたことをはっきりと、また確実に示す証拠は、これ以上の証拠はありません。このようにイエス様はご自身が体で復活された証拠をはっきりと見せてくださり、このように言われました。今日の本文の44節と45節はこのように明かししています。それから彼らに対して言われた。私が以前あなた方と一緒にいたと自分に話して聞かせた言葉はこうであった。すなわち、モーセの律法と預言書と詩篇とに私について書いてあることは必ずことごとく成就する。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、私たちは旧約聖書を分類する際に4つの部分に分けます。創世記から申命記までの5巻をモーセ5書と言い、ヨシア記、エステル記までの12巻を歴史書と言います。また、ヨブ記、ガカまでの5巻を詩篇と言い、 イザヤ書、ダニエル書までの5巻と、ホセア記、マラキまでの12巻など、全部で17巻を預言書と言います。一方、ヘブライ語聖書は3部に分かれています。創世記から申命記までの5巻をモーセ五書と呼ぶのは同じです。すべての律法がこの5巻の中にあるので、モーセ五書をトーラ、律法書とも呼びます。また、ヨシア記から列王記までと預言書と呼ばれるイザヤ書からマラキ書まで すべてをネビーイム、預言書と呼びます。そして残りの部分をケトゥビーム、聖書と呼びます。ですから、モーセの律法と預言者の書、詩編は旧約聖書全体を指す言葉です。イエス様はご自身がこの地上に来られたこと、強制を送ったこと、交渉外を送ったこと、十字架で代価の血を流して死なれたこと、そして復活されたことは、すべて旧約聖書が成就したことだと語っているのです。それでイエス様は続けてこのように言われました。46節、47節です。言われた、こう記してある。キリストは苦しみを受けて3日目に死人の中から蘇る。そしてその名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、諸々の国民に述べ伝えられる。イエス様は昼間、エマオ村に向かう二人に、キリストは必ずこれらの苦難を受けて、その栄光に入るはずではなかったのか、と、ご自身の受難と復活について語られました。そして今、弟子たちに再び受難と復活について語られ、さらに拡大して罪の許しと悔い改めが広められなければならないことについて語られます。イエス様の受難と死と復活は、今までこの地に住んでいたすべての人と、今生きているすべての人と、イエス様が再び来られるまで生きていくすべての人にとって最も重要な内容です。ヨハネの黙示録には、イエス様、聖なる神様を賛美する内容が随所にあります。黙示録5章、12章です。大声で叫んでいた。ふをほふられた子羊こそは力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美と受けるにはふさわしい。22章で構成されたヨハネの黙示録は2つの画面を見せますが、天、地と天です。地では当時の小アジアの7教会の姿を通して生徒、信徒たちが患難を受けることを示し、天では天の軍隊の天使と救われた民が賛美を捧げる姿を示しています。つまり、地を見るとため息、挫折、絶望が生じますが、目を上げて天を見ると喜び、勇気、希望が生まれます。その天の主人であるイエス・キリストは、能力と富と知恵と力と尊敬と栄光と賛美を受けるにふさわしい方だと言われています。しかしその主人は殺された子羊と言われています。その主人は復活されたので、復活された聖なる神や創造主である聖なる神というべきなのに、殺された子羊と言われています。神の国でも苦しめられ、殺された主が重要だということです。賛美歌646章は、技を成し終えてです。一節の歌詞を英語の歌詞そのままを訳すとこのようになります。私の人生の仕事が終わり、うねる波を渡れば輝かしい栄光の朝を見るでしょう。私が川の向こう側に着いたら、私は私の救い主を知ることになり、彼の笑顔が一番最初に私を歓迎してくれるでしょう。さて、私たちはヨルダン川の向こう岸に到着したとき、 私たちを迎えてくださる方が私たちの救い主イエス・キリストであることをどのように知っていますか。サビの歌詞はこうです。私の主を、私の主を、私が彼のそばに立ってお会いしましょう。私の主を、私の主を、手の釘の跡を見て知るでしょう。私たちを迎えてくださる方が私たちの救い主イエス・キリストであるかどうかを確認する方法は、その方の手にある釘の跡だと言われています。このように私たちの信仰で最も重要な内容はイエス・キリストの十字架と十字架のイエス・キリストです。そしてその方の復活です。この内容は今までそうであったように主が再び来られるまで伝えなければならない内容です。イエス様はご自分の死と復活が旧約聖書の成就であると言われ、それがエルサレムからすべての民族に述べ伝えられなければならないと言われたと後こう言われました。48節です。あなた方はこれらのことの証人である。法廷には裁判官と被告人だけではなく、起訴する役割をする検察官もいますし、被告人を弁護する弁護士もいます。このような人たちの他に裁判の判決に重要な役割を果たす証人もいます。裁判官や検察官、弁護士になるためには、昔のように司法試験に合格して司法研修所の課程を経るか、今のロースクールを卒業して司法試験に合格しなければならないという課程を必ず経なければなりません。そのような過程を経ずに裁判官、検察官や弁護士の役割を果たすと犯罪者になります。しかし証人にはそのような過程は必要ありません。またある基準以上の教育を受けなければならないという規定もなく、一定額の以上の財産がなければならないという規定も規則もありません。しかし証人は必ず特定の事件を見聞きした人でなければならず、その内容を正直に証言しなければなりません。そうでなければ、その人は偽証罪で罰せられます。ですから、証人は誰でもなれるのですが、どの人でもなれるわけではありません。見聞きしたことがなければ、いくら証人になりたいと思っても証人になることはできません。これがイエス様が弟子たちに、あなた方はこのすべての出来事の証人であると言われた理由です。弟子たちはイエス様が十字架で代価の血を流して死なれ、三日目に復活されたのを見た人たちです。ですから彼らはエルサレムではもちろん、地の果てまで証人になることができ、証人でなければならない人たちです。私たちもやはり主が私たちのために十字架で贖いの血を流され死なれ、言われた通りに三日目に生き返られたことを信じる人々です。ならば私たちも主の証人でなければならない人々です。しかし法廷での証人は自分が見聞きしたことを言葉で証言するだけです。その証言が真実であれば、それ以外のことは要求されません。しかし主の証人はその証言を言葉だけではなく、生きた証言を、生きて証言をしなければならない人たちです。証人をギリシャ語でマルツスと言いますが、ここから英語の殉教者という言葉が生まれました。イエス様の弟子たちがほとんど殉教者として生涯を終える偽証の人生に変えて生きることができなかったからです。 ところでイエス様は弟子たちにただただ商人になれと言われたわけではありません。そこには大前提があります。49節はこのような証ししています。見よ、私たちが父が約束されたものをあなた方に送る。だから上から力を授けられるまではあなた方は都に留まっていなさい。イエス様は弟子たちに上から力が与えられるまで待てと言われました。つまり上から来る力が加えられた後、主の商人になることができるということです。使徒言行録一章八節です。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろう。この言葉の前の部分をギリシャ語聖書の順番で訳すと、ただあなた方は力を受けることになる。聖霊様があなた方に望まれた時です。つまりイエス様は弟子たちにただ権能が望まなければ証人の生活を送ることができないと言われるのです。能力、力と訳されたギリシャ語はデュナミスです。この言葉から英語のダイナマイトという単語が出てきたので、外的な能力と考える傾向が強いです。それで病気を治す能力、悪魔を追い払う能力、特別な奇跡を起こす能力などだけだと思われがちです。しかしそうとは限られません。イエス様はヨルダン川で洗礼を受けることで交渉会を始められました。ルカの福音書3章21節から22節です。さて民衆が皆バプテスマを受けたとき、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開けて聖霊が鳩のような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。イエス様がバプテスマを受けるとき、天が開かれ聖霊様が鳩のような形でイエス様の上に降臨されました。だからといってイエス様がこれから私から力が示される、すべての病人が癒される、すべての幽霊に取り憑かれた人が癒され、あらゆる奇跡的なことが起こると言われたわけではありません。イエス様はその瞬間から十字架の生贄として捧げられ復活されるまで与えられた人生の道を歩まれました。それがイエス様が神様から贈られた商人の人生、奉仕の人生であったからです。ですから上から与えられる力を身につけ、主の商人として生きるということは、自分に与えられた人生で徹底的に奉仕の人生、献身の人生を生きるということです。ヤンファジンホールにはハングル聖書翻訳に関する映像があります。一般的に聖書がある国の言葉に翻訳されるためには、宣教師がその国の言葉を十分に学んで身につけた後に可能です。しかしハングル聖書はこの地にプロテスタントが入る前に外国でまず先に翻訳されました。1882年、ジョン・ロス宣教師は、宋三林、ペク・ホンジュン、イ・ウンチャンなどと一緒に満州でルカによる福音書を翻訳しました。そして1885年に韓国に入国した最初の宣教師であるアペンジェラ夫妻宣教師とアンダウッド宣教師は、イ・スジョン先生が日本でその2年前の1883年に翻訳したマルコニ福音書を手に持って朝鮮に入国しました。神様の神秘的な摂理です。そのような過程を経て新旧約ハングル聖書が完成されたのは1911年でした。その ハングル聖書完成100周年を記念し、2011年にハングル聖書翻訳に関する映像物を作り、ヤンファ人の参拝客にお見せしています。その映像には、ハングル聖書翻訳のために宣教師たちがどのような献身をなさったかを示すこのような内容があります。満州で最初のハングル聖書翻訳を通して、朝鮮宣教の夢を育んだロス宣教師は、愛する妻と4人の子供を失った。しかし、彼は朝鮮宣教と聖書翻訳の願いを投げ捨てなかった。生涯を翻訳委員長として働き、聖書翻訳を主導したアンダーウッド宣教師は、健康をまともに世話することができず、57歳で神の神様から、がお召しになりました。近代教育の先駆者、アペンツェラー宣教師は、モッポで開かれる宣教翻訳者会議のために航海中に船の事故に遭い、44歳で殉教しました。ゲイル宣教師は妻と息子を、ピーターズ宣教師は妻を、レイノルズ宣教師は長男を、ヤンファ人に埋葬しなければならない苦しみを経験しました。彼らの献身と犠牲を通して、神の言葉、聖書はハングルに翻訳され、私のものになることができた。アッペンツェラ夫妻とアンダーウッド宣教師をはじめ、ヤンファ人に埋葬された宣教師たちは、朝鮮に福音を伝えるために聖書をハングルに翻訳して私たちの手に届けるために主の証人として生き、上から力を与えられた証人として生きたのです。今日は聖霊降臨の主日です。イエス様の弟子たちは本来世俗的な価値観にとらわれていました。イエス様は苦難を受け、殺された牢が再び生き返ると繰り返し言われたことにもかかわらず、彼らはイエス様を世界の王としか考えず、自分たちはその国の功労者になることだけを考えていました。しかしイエス様が、見よ、私が父が約束したものをあなた方に送るから、あなた方は上からの力が与えられるまで、この城に留まりなさい、と言われた言葉の真意を悟り、彼らは心を込めて主に向かって窓を開け、ひざまずき、ひたすら祈ることに励みました。そして聖霊が望まれた後、彼らは真の主の証人、上からの力を受けた奉仕と献身の証人になりました。そしてその弟子たちを通して世界が新しくなりました。私たちも主に向かって窓を開き、上からの力を求める主の弟子になりましょう。その力を身につけて、私たちの家庭で、私たちの職場で、私たちが立っている場所で、奉仕と献身の生活を送りましょう。私たちを通して、私たちの人生はもちろん、家庭と社会が必ず新しくなることでしょう。私たちにその力を与えてくださるために、聖霊様が今、私たちと、共におられます。お祈りいたしましょう。父なる神様、復活されたイエス様は恐怖に震えていた弟子たちに、あなたの手と足、苦難を受けた痕跡を見せ、魚の切れ端まで召し上がり、あなたが復活されたことをはっきりと示されました。また、あなたが苦難を受け、復活されることが旧約聖書に予言されたことであることを、もう一度思い出させてくださった後、弟子たちにこのことの証人になるようにと言われました。また、その働きを成し遂げるために、上からの力によって満たされるまで待てと言われました。主の言葉のように、弟子たちは、上からの力によって満たされた後、以前とは全く違う人生、奉仕と献身の人生を生きる証人となりました。今日、聖霊降臨主日を迎えることができて感謝します。私たちも上からの力によって覆われるようにしてください。そして私たちの家庭で、職場で、生活の場で、 奉仕と献身の商人として生きることができるようにしてください。そして私たちがいる場所が私たちによって少しでも新しくなるように、私たちの毎日が聖霊降臨習慣になるようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。